でどうもこんばんは、万世橋テクノラジオ DJ なきです。
今日は町田メガネがお休みなので代打のロケットマスです。
はい、なんかエフェクト張りっぱなしだったわ。8月は怒涛に何回も連チャンでやったんですけど、そのまま何もなく9月になってしまいましてですね、
なってしまいましたね。
今日はちょっと偶然秋葉原でキャプチャーした2人をですね、
はい、
お連れして、万世橋テクノラジオとなりました。
はい、
秋葉原でキャプチャーするあたり、なんとも万世橋テクノラジオ、
テクノっぽいですね。
テクノっぽいかどうか万世橋秋葉原っぽくはあるけどさ、
そうですね。
そんな感じでお届けします。
はい、はい、
僕は直樹、今日も一生懸命自宅を警備するぞ。頑張ってクリックして画像を落として動画を落として、今日も一生懸命働いたなって実感できるんだ。
そんなある日、母が仕事を持ってきた。
直樹、あなたのために仕事先見つけてきたわよ。ピングプランっていうの、どう？この会社。
ピングプラン？ピングプラン？
翌日。
僕は直樹、今日も自宅を警備する。
ピングプラン。ということで、今回は、NLBS のゼロ森さんと、そして NLBS とマルチネレコーズ、その他いろんなところに所属の合唱さんに来ていただきました。どうもこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
すいません、突如お呼びしたというか、キャプチャーしたというか、どうも。
すごいですね、はい。びっくりしました。
今週末、いや、来週末、今週末、なんか大阪でビア充があるってことで、二人とも。
そうなんですか？
出られるんですよね。
はい。
オーガナイザーじゃなかったでしたっけ？
何のことでしょう。
え？
え？
はい、
すごいラジオとしてはトークが止まるやりにくい感じですね。
すいませんすいません、
主催 の、 あのヤマージェットさんは、
まあなんかその辺の路上で死んでるんじゃないですかね。
はい、なんか前の週にも大阪に行ってなんかやってるみたいな、
もうなんか、
うん、なんかやってるみたいな。
あのジェスチャー見えないんで。
そういう噂も聞いてるんですけども。
そうですね、
はい、どうもビアージュ大阪はエクストリームハードっていうなんかすごいハードコアなイベントと共催らしくて。
そうなんですか。
はい、
ね、
出演者見るとあのエクストリームハード出てんのなんか大阪でやるんだけどみんな東京に。
まあ、
そういうところもあるんですけど、ビアージュ的には大阪でどういう特色を出すんですか。知らない。知らない。
まあ去年その半分旅行でビアージュ大阪やったのがあまりに楽しかったから、はい、まあもう一回大阪へ行こうかみたいな話になったんだけで、別にイベントとしてはまあやりたいねっていう話で
打ち上げてます ね、
はい、
ね、
素晴らしい、どこぞの NLBS の主催者よりちょっと明確な答えが出てますね。
ありがとうございます。
はい、
合唱さんありがとうございます。
いえいえ、要は遊びに行きたいと。
そう、
はい、それに付き合って俺も行くことにしたんで。
あら、本当ですか。
はい、大阪多分行かないけど、京都のビアーアフターだけが、
はい、
アフターイベント京都の方に遊びに行きます。
嬉しいですね、はい。
よろしくお願いします。
ついでにマンテキも収録しに行きます。京都。
京都。京都編として。
はい、はい、まあ。それだけなんですけど。
はい。
はい、じゃあ宣伝終わったんで、じゃあ、今いつものマンテキらしく、アーティストの方を解剖する感じに持ってっていいですか。
どうぞどうぞ。
じゃあ、ゼロモリさん、曲を作られたことは。
ないですよ。ないですね。はい。
あれじゃあ、合唱さんにターゲット変えます。
合唱にしましょう。合唱にしましょう。
合唱さんといえばですね、最近のリリースって何でしたっけ。
最近は、ジャンボ EP っていう、
はい、
ハーフステップとか、あと、変なフィジットとか、が入ってるようなリリースを出しました。
はい。
これはマルチネレコード。
はい、マルチネからです。
なんか、最近ちょっと偶然にも、そのトラックをね、ひたすらかけ続ける人が、
はい、
うちの事務所にいてですね、職場にいてですね、非常に周りに、いいんだか悪いんだか分かんない影響を与えてるんです
よ。よかったです、それは。
で、それをこう iPhone で持ち歩いて、こう居酒屋とかで飲んでても、それをずっとかけてるんで、
恐ろしいですね。
特に最初一発目聞いた人は、はい、前回のマンテクにもかかった大谷サックスの部分の、大谷みたいなところを、すごいこう気に入るんですけど、だんだんとビショップにはまってくる。日本語で分かんない方がいいみたいな話になってて、非常に多大なる影響を、私の周りにはすごい来てる。
はい、すいません。
そういう意
味で。私がやりました。
目の前にいた。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、まあ、あれだね。早速だから一曲、
はい、
ビショップをかけてしまっていいですかね。
はい。聞きたい。
はい、お願いします。
はい、じゃあ、行きましょう。合唱で、ビショップです。 けていただいております、合唱でビショップです。
ちなみにこれはどういう言葉なんですか？
これは僕自身の言葉内側から出てきた、にじみ出た
合唱言葉です。
こう録音するときになんかこうどういう風にやったのかなとかって結構気になるんですけど、
はもう本当に何だろう、うん、その時は酔ってて家に誰もいなくて
で家で撮ったんだ。
でとりあえず大声でなんか撮ろうと思って、
ええ、でどんな感じで、
とりあえずクリック、BPM128 のクリックをピッポッポッポッピッポッポッポってのを聞きながら、だってチャメンジがーみたいな、そういう感じでもすごい適当に
すごい民族感
あ、ちゃんとクリックは聞いてたの？
はい、聞いてました。
なるほど。
で、そのまんま乗っけたら、ちゃんと合うように。
すごいセンス。
いやー、これ多分、にじみ出るような言葉が走ってるんだろうなと、内側から出てるんだろうなっていうのは僕らも予想してたんだけど、予想通りでしたね。
本当、日本語じゃないよね。英語でもないよね。うん、でもなんかどっかサンプリングしてきたわけじゃないよね。ってか明らかに合唱の声じゃん、みたいな
で。これを日本語がわかんない外人が聞いて、うん、これ日本語だよ、みたいな風に勘違いしてくれるのを僕は望んでるんですよ。うん、
あなるほどね。
歪んでるな。
日本語こんなトライバルなのかみたいなことを外人に思ってもらえると嬉しいなって。
間違ってる間違ってる。
これ、いやでも来ますね、これね。間違いないですね。まあ、事実俺のとこも来てますから
ね。ちなみにこれ、海外の誰かの DJ とかのミックスで使われてたりはまだされてないです
か？ビショップはないけど、この間のその万世橋テクノラジオで流れてた大谷サックスは、なんか、かかってました。
お
で、そのミックスではなんか漢字キネティックに教えてもらったんだみたいなこと言う。
なるほど。をあちゃんとまだ繋がってるわけですね。
やばい。カラオケとか、なんだっけ、ぶっかけとかみたいに、大谷っていうのが流行ったらどうする
すごい嫌ですね。
意味は特にわかんないけど、ジャパニーズだろ、大谷してるみたいな。
寿司芸者大谷みたいな。とんでもないですね。
すごいな。いやじゃあちょっとあれです。もともとの話をちょっと聞いていいですか？はい、合唱的には、曲はいつぐらいから作って
ますか？曲は、もう高校ぐらいの時から BMS とかを作ってたのが、だんだん、まあ、マルチネレコードの始まりぐらいの頃から MP3 で出すようになってきました。
曲を高校生の頃作ろうと思った動機とか、なんかその頃聞いてたのこれでこぼしたかったみたいなのって
はやっぱり BMS をやってたので、まあ、かなり古い話なんですけど、 BMS のクラブスタボーンっていうところの人とかに、MSN メッセンジャーで連絡を無理やり取って、で曲作りを教えてもらったりしてました。
アグレッシブだな。
その頃BMS とかを離れて別のものを聞いてたとか、そっち側の方
は日本のハードテクノとかが主でしたね、はい、だから石の卓球とかケンシーとか彼らの普通の曲とか、あとミックス CD とか、そういうのをツタヤで借りて聞いてました。
ツタヤで借りて、
はい、
ツタヤにテクノがあるって素晴らしい
ですね。素晴らしい。
渋谷ツタヤが本当にすごくて、
あ、はい、うん、いやそうだったか、 BMS が最初だったってことですか、はい、ってことは、あ意外とそういう人たちって多いのかね、
うん、やっぱ当時は MP3 で公開してもあんまり聞いてもらえないし、まあミュージーってのがあったけど、 BMS の方が本当にこうインプレッションっていうか、ね、感想が返ってくるのが良くて、
なるほど、
遊び半分曲半分みたいな感じで入りやすかったのかも
しれない。ああそうか、プレイもできるから。
そうそうそうそう、です
ね、はい、なるほど。
ああなんかあさりとバックグラウンドの説明が済んでしまいましたね。
はい、
スムーズですね。
簡潔すぎましたか。
いやその時特になんかまあ、ネタとして言っても言わなくてもいいですけども、はい、参考にしたとか、その頃好きだったみたいな曲とかってあります？
その頃は本当に日本のテクノとあとワイヤーのコンピレーションぐらいしかまともに聞いてなかったので、はい、だからBMS で出した曲もこれワイヤーコンピのこの曲に似てるねって言われて、うん、うって思った。
ワイヤーコンピ似てるね、それいいね。でもワイヤーコンピが出たってことはもう98年以降
ってことです
ね。そうですね、
99年、
はい、
それまで音楽活動ってしてなかった
んですか？全くしてなかったです。はい、
楽器もしなかった。
楽器もできなかったし、だから小学校の授業とかでは、うん、 あの楽器できるやつはピアノとか弾いて、次にできないやつらが鍵盤ハーモニカを弾くんですけど、僕はそこにも入れなくて、結局小太鼓を叩いてたんですよ。一番楽器できないやつがやる小太鼓っていうのを。
いやでも太鼓は後になってみるよ、考えてみる、ね、リズムキープするには一番重要なもの、うん、そんな人に楽器ができないという理由だけど太鼓やらせていいのかという、
恐ろしいです。
ひょっとしたら今のジャンベの叩き方もね、小太鼓にね、ルーツがあるかもしれないですね。
楽器できないからこそ変なパーカッションとかが好きになったっていうのは大きかったかもしれないです。
小学校の頃からこうあのビショップのこの歌みたいなの歌ってたんですよ。
ああ、確かにそういうのはあったかもしれないですね。
あるんだ、
楽器性を上げるタイプ。
ちょっと 何を言ってるのと先生がこそ困って親に相談するとか、そういう
問題にはならなかったけど、まあ結構
この子ちょっと変わってるわねみたいな
規制は上げてましたね。間違いなく。
もしかしたらお父さんお母さん、あの合唱君はもしかしたら天才かもしれません。私の知らない言語を喋ってるんですよ。それが今花開いてる可能性が
ありますね。
ありますね。
こんなすごいことになったんですよ、はい。
何とも言えないですけど、
ちょっと言えてないです、ね。はい、うん、じゃあ BMS の頃から、要は BMS って曲を作る上であの音声をちぎっては投げちぎっては投げしないと作れないじゃないですか、はい。まあ、そういう作業はお手のものというか慣れ、
まあ、確かに慣れはあったかもしれないですね、当時から。
最近 の合唱のリリースというか、まあ、あのマルチネ全体もそうなんですけど、はい、まあ、いわゆるなんかエディット系というか、切り刻んでバイコリス回すとか結構特徴的だなと思うんで、はい、その辺とかに関してなんかこだわりとか。
その辺は結局僕が楽器ができなかったことに起因してメロディーが作れないんで、はい、その上物を他 の, そのメロディーでない音から取ってくるしかない、
はい、なるほど
気づきで、セミの音とかクラクションの音とかをサンプリングしてくるようになりました。
すごいな。
そう、結構民族楽器とかもよく使ってるんですか。
はい、使ってます。
え、例えばどんなの。
まあ、ジャンベが一番思うですよね。で、他は没曲では変な楽器買ってくるととりあえず録音して、インドネシア製の150円の笛を買ってきて、それでなんかダブステップ風にして150っていう 150.mp3 っていうのが僕のハードディスクの中に眠ってたりはします。
150ってのは BPM じゃなくて、
笛の値段。
値段聞きて。
楽器を買うって、つまり結構楽器探しに歩いてたりとかすることですか。
渋谷のヤマハのパーカッションコーナーに変な民族楽器がやたら置いてある一角があるんですよ、はいはい、そこで買ったりとか、あとあのお香とか売ってるお店、うん、民族衣装とかアジアの輸入雑貨店、中屋無限堂とか、ああいうとこ行くと、はいはいはいはい、あの蛇使いが蛇を呼ぶ笛とか売ってたりするんで、何回か通って、あ、今日この笛増えましたねとか言って、うん、どこで買ってきたんですかとか言って店の人に聞いたりして買ったりしてます。
なるほど、その辺の楽器の源泉は渋谷なわけですね。
はい、渋谷はそういう怪しい店がいっぱいあって、
なるほど、
結構楽しいと思います。
あの浅草のかっぱ橋とかあの辺にも結構あるんですよ。
マジですか。
楽器屋さんが、あのあれです、あのテレビのタモリクラブで一回取り上げられてたけど、ドラム専門店があって、なんか1階はシンバル、2階は太鼓みたいな、そういう感じでフロアごとに楽器が
分かれて細分化されてますね。
でそれで民族楽器のコーナーがあって、いろいろ怪しいらしいので、今度行きましょう。
はい、ぜひ。
はなるほどね。メロディー作れないって話は最近よく聞くんですよね。
そうなん、はい、でもそれぐらい音楽になんだろう興味がないような人でも、うん、その DTM っていうそのパソコンで作曲ができちゃう環境があるから、うんうん、結構メロディー作れないけど曲作ろうみたいなのはあるかもしれないですよね、う
ん
う
ん
う
ん、かっこいい、これが欲しいで、これが欲しいの部分はサンプリングでパクってきて、うんうんうん、でもそれだけだとパクリのまんまなんで、うん、合わせて独自性がどんどん出ていく。でいつの間にか完成した頃にはオリジナルがどこにあるかはよくわからない状
態。完全に自分のものって感じです
っていう感じの流れを、うん、なんかつい先日も誰かと話したような気がする、
あ、なんか見たことあるような、
うん、まあ覚えてないんですけども、いや覚えてるんだけど出さないだけなんだけどね。いやちょっと意外でしたね。なんかすごいできそうなイメージあるんだけど、
ね、いやいや全然です。
あの作曲しててね、うん、ずっと結構長いことっていうか、あのマルチネからも一番多くリリースしてる人だから、うん、あの普通になんか楽器やってたのかなとか思っちゃいましたけどね、うん、はい、
一番できなかったですとにかく。
あのね、でも逆に かえって楽器が弾けるとかで、あのメロディーラインを弾くような楽器をやってるとこういう曲作れないかも。
ああそうかもしれないね、う
ん、メロディー作んなきゃいけないような感じになって、そっちがなかなか詰まっちゃって、なんかもっと
メロディーが出てこないみたいな、
うん、メロディーがないとダメだっていう、う
ん、そうそう、である日サンプリングしてみると、あ、これでいいじゃんって思っちゃう瞬間が来て一気にはかどるっていう、うん、ではかどりっぱなしなわけじゃないですか、つまりは、うん、いいなそれな、
いいですね。
で、あのサンプリングのネタに詰まるわけじゃないんだけども、はい、それでそのネタじゃなくても自分でジェネレートしていく方向にこう今自分で歌うって方向に来てるわけじゃないですか、はい、
もうちょっとねいろいろ聞いてみたいですよね。
はあ、他あります。人の声も使ってますよね。
はい、人の声使ってます。
あ、そうだ、じゃあ同じジャンボ EP のあのあれを聞きましょうか。
はい、
あれだ、
寿司三昧、
はいはい、フィーチャリングもちろんって書いてますけど、
はい、これはマルチネから曲を出してるミキネコホームレスっていうユニットの片割れのもちろんっていう人がいるんですけど、はい、そいつに声くれって言ったらいっぱい送られてきたんで、
いっぱい送られて
きた、はい、それ本当に20分ぐらい送られてきて、
は
い、その中から寿司三昧って言ってる数秒をサンプリングしてきて作った曲です。
じゃあ20分分はまずこうあの聞いて、はい、使えそうなところを切って出すところからまず曲作りがスタート、
うん、そうなんです。
その聞いてる間どういう風に思ってたんですか。
なんかもう本当変な声出してたり、まともな声で喋ってたり、寿司三昧だって言ったり、全然取り留めがないその録音ファイルだったんで、うん、まあインターネットしながらちょっとたまに笑いながら聞いてました。
じゃあまあ、 あの、はい、続きは聞いた後ということで、はい、
そうですね、
じゃあ寿司三昧、合唱でございます。
踊り寿司を食い、踊り寿司を食い、踊り寿司を食い、踊り寿司を食い、寿司三昧だ、寿司三昧だ、寿司三昧だ、寿司三昧だ、寿司三昧だ、寿司三昧だ、寿司三昧だ、寿司三昧だ、寿司三昧だ、寿司三
はい、合唱で、寿司三昧フィーチャリングもちろんでした、
はいは
い、いやー声たくさんありますね。こんなに面白いソングなんで、やっぱりこれはあれですよ、カリフォルニアライブツアーみたいなのをやってですね、
カリフォルニア
おう寿司みたいな、そんな感じ、
確かに寿司聞き と売れて上がるみたいなのありそうですよ、ね、
やっぱジャパニーズ寿司なんだそういう感じの、
おはずざんまいとか言って後で聞いてきたりして
歪んでるな。
いいんじゃないですか。
いや、いいと思いますよ、
う
ん、
はい、まあ、ぜひそういう風に海外に羽ばたいていってほしいですね。
そうですね、はい、
寿司で
寿司で、
はい、
ああ、まあ、で、そう、メロディーは作れないって話だったんですけども、はい、ベースラインは作ってますよね。
はい、作ってます、
はい、まあ、曲の途中にちょこっと言ってましたけども、この合唱曲はやっぱりベースラインのこの特徴がかなり、はい、あると思うんですよね、うん、
確かに自分で作ってる部分がベースぐらいなので、はい、本当に
ベースはどんな感じで作るんですか。
ベースは結局そのメロディーがないってことは、
うん、
なんとか長調とかってないわけじゃないですか、その曲って。だからベースそのキーとかそれ超考えなくても、うん、適当にいい感じになってればいいんですよ、それで、
うんうん、
だから作りやすいです。
あ
そんな考え方、
はい、サンプルにさえ合えばもう何でもいい、はい、
そうそうそう、
サンプル考えるのとベースライン考えるのどっち先、
どっちが先の場合もあります。だからまずベースだけのワンループのやつ作って保存しておいて、はい、後からなんかネタが見つかると乗っけてみて、うん、うまくいけばっていうこともあります。
逆にもうこれは使うっていうネタを決めて、はい、それに合わせてベースちょっと、
それもあります。
はいはい、いや、ベースラインといえば、その去年、あの、漢字検定の後、漢字キネティックが、サバコで、
はい、
あの、
はい、
ベースライン講座をやったじゃないですか。
やってましたね。
で、その時、は、まあ、漢字キネティック英語で喋るんで、うん、それを大体こう、大体日本語に訳してくれたのが、はい、歌唱。あの、確か、こんな感じみたいな。大体3分の2ぐらいを日本語に、はい、直してくれて。周りの人たちも大変分かりやすい講座だったと思うんですけど。
ちなみにその講座は結構参考になったりしたんですか。
はい、なりました。
お、
うん、でもやっぱり結構漢字キネティックも割と王道の音の作り方をしていて安心したってのが半分ありました。
あ、なるほどね。あの時確かエブルトンライブの上で、
はい、やってましたね。
合唱曲もライブですか。
ん、あ、自分が作ってるのはライブです。はい、
なるほど。へー、ベースラインすごい気になるな。あのなんだっけ、ブリブリ言うベースに対してゲリっていう名前つけたりとかあれはすごい、あ、なんか、うん、分かりやすすぎるなこいつ
下品な感じを考えるとやっぱりなんかゲリだなっていうのが
あの先日、まあ、この収録の前の週に、
はい、
あのブリップフェスティバル東京があって、はい、あの東京であのチップチューンの祭典をやってたんですけども、うん、はい、あのその時にあのコータ330が出してた、うん、コータ330が出してた曲のやつもね、一部ベースがすごいこう凝ってるとかって、うん、あれなんかゲリっぽいよねって話をしてそうですねみたいな話をしててあの多分他の世界的アーティストにも多大なる影響を与えてる合唱ということになるんじゃないか
と。合唱さん、
いや、まさかあのゲームボーイでビリビリ言ってると思わなかった、いや、うん、そうか、やっぱベースラインいいですね。
ベースは楽しいです。
ベースにこだわり始めたのってどれくらいから
は、やっぱりフィジットハウスが流行り始めてからなので、ここ2年ぐらいですね。その前はあのテクノとかを作ってたので、うん、まあ3位半にちょっと加工したような、うん、すごい単純なベースを流すことが多かったんですけど、その後から、
うん、
まあ、エレクトロハウスとフィジットハウスが出てきてから、うん、こうベースが主っていう、うん、一番目立ってるのがベースっていうのにハマって、はい、
この辺のベースってあのベースのそのフリーケンシーっていうか、あのレゾナンスとかの、
はい、
形式変化が時系列でこうだんだんビヨビヨビって変化していく感じが、かえってメロディーというか表情を作るすごい大きい部分じゃないですか、
う
ん、
ね、
それが作れるのはすごいいいことなんじゃないかな、はい、多分そこ特徴になるんだよね。でそんなにこう真面目腐ったっていうか、すごいベースを作ってるのに上に乗ってるのが面白トークみたいなってるって、いやーこいつおかしいと。
ちなみにあの影響を受けたアーティストとか
は、フィジットに関しては特にこの今かけた寿司三昧の声ネタの使い方に関しては、はい、ハイジャックっていう人が、はい、もうなんか寿司三昧はハイジャックのパクリだなっていうぐらいにハイジャックの曲を聴くとこういう本当にくだらない声の使い方をしてるんですよ。
はいはいはい、
そこの影響が大きいですね。
なるほど、
はい、
なるほどな、面白い。この先なんか目指す方向性みたいなのって今のところ
なんですか。なんかこれからずっと声ばっかりな、自分とか友達の声ばっかりになっちゃうとまた、
うん、
なんか飽きが来るような気がするので、うんうんうん、またなんか新しいネタを今探してます
でもネタをディグるってことですね、
はい、
それはね、やっぱサンプリングミュージックってそうだよな、うん、ああそっかそっか、なんかすごい納得いきすぎて トークが続かないよ
そんなボソッと言われても
いや、ちょっと最近 の最近でもないけども、あのちょっとあれだ、聞きたかったことがいつだったの、あれなんだっけ、いつだったか、
はい、
いつだったか、モグラで、はい、あの DJ イオさんと
やりましたね、
一緒にやってたじゃないですか、
はい、B2B、
あ、そうだそうだそうだ、で、フライヤーが画商とイオさんがこう、はい、殴り合う
BL
っぽいフライヤー
です、はい、あれはあ、イベント名はディスコミュニケーションっていうやつで、はいはい、その中で僕とイオさんが B2B やりました、
はい、すごかったんですよ、
すごかったですね、
うんうん、
それはあのそのプレイかですか、
まあ、プレイもまあまあまあすごかったんですけども、はい、最終的に本当にブースで殴り合う絵がこうできててですね、
うんうん、殴り合うというかあのフライヤー、まあ、BL っぽい感じの、
うんうん、
あれなんか伊予さんは注意してませんでしたっけ、
抱き合ってそういうような状態になってて、まさにフライヤー通りみたいな、会場にいた不女子を喜びみたいな
黄色い歓声
うわーって思ってたんですけども、うん、あれは打ち合わせしてやったんですか、
いや、やってないです伊予、うん、さんが急に、うん、やろうよって言ってきて
完全に酔っ払ってるね
で、5秒ぐらいあーって思って、そのしょうがねえなって思って乗りました、うん結果盛り上がったから、
ええ、誘い受けってやつですかねこれね、
まあ、本当はね本当はね、うん、本当はやりたいんだけどうーみたいな感じでちょっと引かせておいて、うん、いいですね、いいですね、え、そんな BL とか好きなんですか、
いやあんまり
え自分が BL のネタになるっての考えたことあります
まああの時なったので、うん、まあ面白かったですよそんななんかちょっと人ごとみたいな感じがあるので、うん、それはそれで面白かったですけど、結局その最終的にイオさんと BL っぽいことをしてしまったのは、うん、なんか後に残るものがありましたね。
やってしまったなというか、
うん、後に残るって何て言うの、はい、ええ、まあいいや、
はい、
ちょっとさ、また他の話にしますね
ちょっと危ないですからね、
じゃあこれ以上話が膨らむとね、
う
ん、
あの別のラジオになっちゃう、
ね、そうですね
最近あれですね、パーソナルヘクツ第2回合唱ということでこう、
はい、インタビュー受けました、
入ってましたけど、これ一体どういう経緯で、
これはそのこのパーソナルエフェクツっていう連載をやっているラビッツっていうニュースサイトがあって、
はいはい、
そこでマルツネが月に1回所属アーティストとかにインタビューをしていくっていう企画をやってるんですけど、第1回がミケネコホームレス、
はい、
で、
はい、
第2回が僕がインタビューを受けて、はい、その記事が上がってます、
はいはい
はいはい、
これ戸惑う合唱、民夫、三者会談、
はい、
でインタビュー受けてるのが合唱、
はい、
じゃあ民夫戸惑が
インタビューは、
うんうん、はいはいはい、
そうですね、
はあ、
でしかもこれ撮った時に、はい、適当な喫茶店とかを探して歩いてたら、
はい、
トマト専門店の店が見つかって、そこに入って収録したんで、なんか戸惑だね戸惑だねとか言いながらでトマトのお酒飲みながら撮ってました、
うん、すごい面白い、民夫さんといえばあのこの今のね、
はい、
ゼロ森さんと、うん、
はい、
あの合唱さんをですねキャプチャーする前に秋葉原で会ってるんですよ、
はい、
会いましたね、
バッタリと、うん、まあ、キャプチャーすればよかったかな
そうすると豪華ゲストになって、
豪華ゲストになって、ね、まあ、そのうちまた、
はい、そうですね、
民夫さんとのなんかその辺のあの人って、まあまあ、マルチネのジャケットとかデザインとかをよくやってらっしゃるんですけど、うん、その辺の絡みで何か面白かったこととかあります？
まあ僕と民夫さんの家は徒歩10分ぐらいの距離だったっていうことぐらいですかね
近いな
近いな、僕はそれぐらいです、
はあ、
むしろこのゼロ森さんの方が、
はい、
民夫さんとはつながりが
何かあるんですか？
あの元教師と教え子っていう、
禁断の関係、
禁断の関係ですか？もうなんか今文字面にしただけですけどまあ、実際その専門学校の時にあの教わってた、まあ、非常勤だったんですけど、
はい、
それでいろいろ教わって、でそれが今全く身につかぬまま DJ をしてるっていう
おそしたら意外なところでバッタリあれまあみたいな、
そうなんですよ、うんうん、
ちなみになんかあのその再会合というか再び出会った時にのどん何か会話が交わされたんですか？
あの今業界はどうなってるって言われました、
ね、業界何の業界
あの印刷業界があ
全くあのあれですね、曲とかテクノとか関係なく、
そちらではなく、
はい、あそうですか
そうなんです、
はい、じゃあちょっと1曲挟みたいと思います
この、
はい、
そうしてくださいぜひそうしてください
パーソナルエフェクツのそのインタビュー受けた時にリリースされた 限定スペシャルダウンロードって書いてますけど、
はい、
これはパーソナルエフェクツ限定なんですか。
まあ多分次のマルチネの僕のリリースには入ると思うんですけど、はあ、随分先なのでしばらくはここでしか落とせない曲というふうになってます。
はい、はい、これタイトルダンスミュージック、
はい、
ストレートですけど、ね、なんか込めた意味合いとかは、
あ、聞けば多分わかります。
あ、じゃあ、はい、聞いていただきましょう。合唱でダンスミュージックです。
スピーカーが2台あり、それなりに大きな音が鳴っているところでダンスミュージックは勝利できると私は確信している。スピーカーが2台あり、それなりに大きな音が鳴っているところでダンスミュージックは勝利できると私は確信している。2台あり、それなりに大きな音が鳴っているところでダンスミュージックは勝利できると私は確信している。スピーカーが2台あり、それなりに大きな音が鳴っているところでダンスミュージックは勝利できると私は確信している。
合唱でダンスミュージックでした。
ありがとうございます。
いや、わかりやすいですね、
はい、
ダンスミュージックってあの喋りから来てるわけですね、
はい、
で、あの声は、
声はミキネコホームレスのもちろん寿司三昧と同じです。
同じ、
はい、
同じ20分の中にあった、
はい、ありました。
同じそのサンプル音源から撮ってきた。
そうそうそうそう、最初はだから寿司三昧を作るときはこの声ネタボツだったんですけど、
はい、
まあ、もう一回聞いたらいいなってなって、
なるほど、
もう一曲こしらえたっていう感じです。
なるほど。
なんかあのゆっくりとしたトークが、
はい、
あれですね、テクノポップっぽいですね。
確かに、うんうん、
あ、それがかえっていいのかもしれない。
で、変に説得力がある喋りをしてるから、
うんうんうん、日本人にとってはダセい日本語かもしれないけど、多分絶対これドイツで受けるね。ドイツ指名かよって感じだけど。はあ、20分喋ると合唱が2曲作るってこと
だね。最高ですね。
じゃあゼロモリさんもぜひあの
20分喋って、
うん、自分の声が巷に出回ってしかもサンプリングされてるって相当な状況ですよね。
あ、まあ、いいんじゃないですか。
いいんじゃないですか。
もう怖くてクラブとか行けないです
いや、この万世橋テクノラジオも今日欠席してるですね、はい、町田メガネの声をサンプリングして、はい、ひたすら投稿してくる人がいるんですよ、
はい、いろいろ有名なね、各種名言が生まれましたけど、このラジオから、
そこの部分だけ切り抜いてこうサンプリングして送ってくるやつがいるんですよ。すごいことします。やつとか言っちゃいけないですね。方がいらっしゃるんですよ。本当もう最近ちょっとご無沙汰なんですけど、多分町田メガネボイスだけで5、6曲あるはずなんですよ。
すげえ。
あのね、前回の放送をサンプリングして次回の放送までに送りつけてくるみたいな。
はい。
お、上級者ですね。
はい。
ひどいですね、本当に。はい。まあ、今日のあの、画商さんの喋りも、ラジオの録音のやつも、はい、後であの、このセパレートで分けたやつを送りますんで、勝手に使ってくださいって。はい、あれ、俺こんなこと言ってたっけみたいな。
すごいな、ね、
なんだったらここで今歌っていただいても構わない。
そんな。
出ていきなりできるもんじゃないよね。うん、やっぱり高まってこないと。
そうですね。うん、
そういえば、私の声も実は昔、合唱くんにサンプリングで使われたことがありまして。
ありますね。
え、そうだったんですか、どれ、
いや、もう随分昔、マルチネからリリースされてましたっけ？
されてないです。I Love Kirby っていう曲があって。
はい。
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 それで、そのクラブビップっていう、はいはい、ロケットマスオさんとかがいた、そのラジオ配信スレッド。
はい。
で、トークラジオをしてた人の声を地味に録音して、それを使って曲を作ったことがあります。
僕以外にも何人か、はい、サンプリングされて、やめてくれみたいな感じで、こうね。合
唱の毒牙にかかったわけです。餌食になったわけです。いやそうなのか。いや、やっぱサンプリングネタを常に掘る姿勢があるっていうのが、この今の作曲というか制作に結びついてるわけですね。などとこう、はい、綺麗なようにまとめますけど。
もうなんか口癖のかのように、いや今のサンプリングしときゃよかったみたいなことを言ってた時期もありましたね。
いやでもね、だんだんそうなってくると思うよ。常にレコーダー持ち歩いて、こう、ポケットの形のモンスター今だと思ったらもう録音をしてるみたいな。
いつでも撮れるって感じ。
いや、ぜひそれはやるべきじゃないですか。やっぱ
今度はフィールドサンプリングの道へ。
はい。外でどんどん撮ってくるみたいな。はい、いや、うん、期待してます。
はい。ありがとうございます。
はい。なんか取り留めもなく、NLBS の、宣伝 5%、あと歌唱の話 95% って話して。
いいことですね。
やってきましたけど。
いや、申し訳ないです。
はい、いや、むしろそれが良かったんで。
はい。は
い、いや、じゃあ、ということで、NLBS とか、マルチネレコーズとか、いろいろ所属されている合唱さんに来ていただきました。本当今日はありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうござい ます。
はい。
と、
何のこと？
そしてゼロ森さん、
ありがとうございます。
今週末、ビア10大阪と、はい、京都でビアアワフターということで。
どうしましょう。
ちょっと、イベントの宣伝っぽいことを言ってくださいよ。
テキーラ飲まないように頑張ります。
いや、宣伝だよ。お前の抱負は聞いてねえ。
そうか。
日付と、時間と場所と。
場所と。
日付は、9月の19日の日曜日、
はい、
1時から、大阪の心斎橋。
トライアングル。
はい。で、エクストリームハード大阪と、共同開催。
はい。
いたします。
はい。
はい。
ビア10大阪2。
そうなんです。
はい。
で、それが終わった後、
はい、
京都の、シエスタ。
はい。カフェラシエスタですね。
カフェラシエスタ。
はい。
で、何時からだっけ
?10 時から11時なんですか、
まあ、それぐらいの遅い時間から。
深夜帯から、一応、ビアワフターというアフターイベントを開催いたします。
なるほど。
あれ、そこにいらっしゃるのは、そのビアワフターに出るかもしれないお二方ですか、もしかして。
まあ、不詳私 DJ なき出させていただきます。よろしくお願いします。
やったー。
不詳私 DJ マスも出させていただくらしいです。
今日初めて知った。
今日初めて知りました。はい、はい。遊びに行くだけだと思ってました。
すいません、うちの丸顔が本当ボンクラですいません。
そうか。じゃあ、ゼロ森さんと合唱さんと B2B できるの楽しみにしてます。
いやだ、初めて知った。
はい。まあ、できるかどうかわかんないですけどね。そうですね。みんな PCDJ だしね。はい。
それ以前に意識がちゃんとしてるかどうかが一番怪しいんで。
はい。
はい。
はい。じゃあ、関西方面の皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
合唱さんは他にはなんか告知とかございますか？
他あんまないです。
すっぱりと。
あ、漢字検定？あ、漢字検定ありましたね。
はい。
10月9日。
3時ぐらい
から、秋葉原もぐらで。
おう、もぐら。
昼でやるんですか、うん、
はい、昼です。
はい。
漢字検定再試験。去年、まあ、漢字検定に警察が来て、漢字キネティックの ライブが半分で終わってしまったので、まあ、追試をしないといけないなっていうことで、ね、1年越しで実現しました。
はい、
でモグラーの人も結構気合を入れているようなので、
はい
はい、ぜひ来ていただければと思います。
はい、10月9日ね、
はい、特にないとか言ってすみませんでした。
はい、カンチキネティック来日するのも特にないと言えるぐらい大物の歌唱さんでございました、はい、
すみません。
はい、じゃあどうも今日もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
発売中。通常1杯600円のところがドリンクパスを使うとなんと500円に。
イエス。
20杯まとめて1万円分で発売中。なんと2000円もお得。
アメイジ
ング。音楽喫茶サバコドリンクパスで Let's enjoy drinking and music。 ということで今回も1時間ほどお届けしてまいりました慢性橋テクノラジオいかがだったでしょうか。番組へのご意見ご感想そしてあのサンプリングを対応したあの投稿曲などは、mtr@miu15.com までお願いします。ということで大阪行きますんでみんなよろしく、あ大阪じゃない京都行きますんでよろしくお願いします、ね、はい、もうあの町田メガネがいないと進行が非常にスムーズであの引っかかる部分もなく特に面白いラジオじゃなくなってしまうんじゃないかって懸念が非常にあるんですけども、
あすいません僕の力不足でした、
まあ、引っかかるようなこと言えばそれでいいかとそうだけじゃないんで難しいところなんですけどね、はい、ということでですねまたあの次回の放送までよろしくお願いいたします。ではどうも本当ガルフさんもまたお世話にな
りました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
寿司
寿司
ホルモン、お寿司ホルモン、それとも
朝日、
はいどうもありがとうございました